はい、皆さん一週間ぶりです。映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジオ、ようこそ。お相手は私、メタルといえばメタルスラッグなこたつと、
メタルですか、今も聞いてます、おまけです。
何今の金属のマリと、
はぐれメタルの旗と、ベビーメタルなチャムレイです。
はい、ヘビーメタルなんですか。
なじゃないな。
おすすめでいいですか。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない彼になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもってみんなない話を好き勝手にお届けするんですよね、チャムレイさんね。
はい、
っていうやつです。イエーイ
イエーイ。
ということで11月3日になってしまって、とうとうもう11月が始まってしまったと、はい、早い。もうね、年末がもう目前、もう目の前っていうね。うんうん、ということなんですけども、今回のラインナップですね。まずね、来ました、ついに来ました、もう来ないと思ったのに来ました、勝手に震えるな。はい、こちらをやります。そして、ドイフェイバリットシングスはこたつ、そして暗い映画愛は、キウイさんからいただいたデビルズメタルという、なんかメタル系のね、お話をやっていくということですね。それでは参りましょう。第85回ドイラジースタート。チャムレ英語禁止。
勝手に震えるな。
このコーナー忘れられていたと思っていましたが、はい、メールいただけましたので、
すごい、
いや嬉しいですね。ざっくりスナイダーさん、ありがとうございます。メールいただきました、
ありがとうございます。まあ、
このコーナーはですね、映画の納得いかない展開、こうであってほしかった、理想の結末など、あなたの考える妄想を投稿してもらうコーナーですので、あのネタバレをね含みますんでね、ちょっと見たいなって思ってる人は4分ぐらい飛ばしてくださいね、
うん、まあ、は
い、
それでもいいっていう人は聞いてもらって、
うん、そうですね。リメイク版フラットライナーズの勝手に触れるな。ワンアイデアとエレンページ見たさに干渉。中盤までは突っ込みしながらも楽しく見ていたのですが、終盤のあまりの中だるみに内容も覚えていないほど、ラストは他人のお葬式に参列してる気分で、何の話を見せられているのかという印象でした。ということで、納得できない僕の
勝手に触れるな。
ありがとうございます。主人公だと思っていたエレン・ページは後半悲惨な死を遂げてしまうのですが、これをラストに持っていきましょう。
あ、
そして死の陰に追われ続けたエレン・ページが事故現場の橋にたどり着き、研修メンバーの見てる目の前で、これが死よと叫び、橋から真っ逆さまに落ちて自害する。さらにエレン・ページに思いを寄せていたハンサムボーイが7分の臨界点を超え、何度でも君を救うと死の世界に飛び込み終幕というのはどうでしょうか。
どこ行
く、
なんか聞いたことある、
聞いたことありますね。そもそも疑似体験ムービーであるのに、食材と懺悔の話に落ち着くとはいかほどか。ラブストーリーに寄せるならホラーいらんから、死に争う姿をもっと懸命に描いてくれよと、オリジナル知らないですがこんな内容ならリメイクするなといった感じでした。ということで、おまけさんはルーレット入れてましたよね。そうですよね、はい、フラットライナーズ、
はい、
CM とか予告しか僕も見てないんでね、あれですけど、
あ、だからフラットライナーズ自体は、医学生かなんかかな、はい、
うん、
が、あの、要は、その、疑似体験だって書いてありましたけど、うん、を、だから、
死を疑似体験、
ね。そう、あの、心臓を止めてみて、蘇生させて、で、どういうことが起こるかみたいなのを、あの、あんまり、そういうのは公にできないから、何人かで隠れて、地下のところで実験してるみたいなので、だから、そういう、なんか、実験だと思ってやってたら、もうちょっとなんか違う、霊的な方向のものを、その7分間を経た人は見えるとか感じとか、そういう方向の映画だったと思います。
だから要はね、そういう風のが見えちゃって死の陰に追われ続けるっていうことなんでしょうね。
あ、そう、そういう感じですね、きっとね。
で、エレン・ページが事故現場の橋に来たと、
うん、
橋から自害するっていう展開はもともとあるんですか。
いや、覚えてないですね、すいません。
結構
前のでしたっけ。ざっくりスナイダーさんも、
うん、
終盤あまりの中だるみ、内容覚えていないほどって言ってるんですけど、はい、覚えてないですね。
ああ、つまりこの映画が持っている特徴なんですね。なんか見たんだけど、見たんだけど、なんか、
特徴。
7分間死んでたんじゃないですか、皆さん。
ええ
ー、この映画を見てると思って7分間どころじゃないですね。もう70分間ぐらい。
臨界点を超えてしまう、
うん、映画のもう臨界点を超えて疑似体験したんじゃないですかね。もうあなた方の見たのはもう映画ではない、
あれ
という、
マジですか。
そういうことなんじゃないですか。
でもリメイク版と、うん、あの元のやつ結構設定だけもらってきて話ほとんど違うみたいに。
あ、そうなんですか。
なんかネット見ると結構そういう感じの感想を上げてる人が多いみたいなんで、割と変わってきちゃってるんだろうなっていう雰囲気はあるみたいですね。
食材と懺悔の話に落ち着いちゃったところにちょっとイラッとしてるわけですから、
そういうものを求めてないぞみたいなことなのかな、
うんうん、どうしたらよかったんですか。これはラブストーリーに別に寄せなくていいんですけど、
うん、これそうですよね。そのこれ2017年版の方のこと言ってるんですもんね、リメイク版だから。リメイク版のなんかポスターなんとか、あの医学生が好奇心で始めた禁断の臨死実験、死後7分、それは決して超えてはならない領域とかっていう売り方をしてる割にそっちに行っちゃうの違うよなっていう感じは、
求めてた
売り方と違うっていうのはあるんだろうなっていう感じが、
違う世界に行っちゃったみたいなとこが出てくるから、はいはいはい、なんかもっとそういうジャンル映画っぽいものを求めたりすると、ね、あれなんだよっていうことになっちゃうのかなっていう感じですよね、
うん、だからもう死の影がねもう強力すぎて、橋がこう釣りとかバンバンバン弾けてって、橋ごとボーン墜落してとかさ、それをなんとかこう死なないように死なないように頑張るみたいな、死に抗うっていうお話、だからファイナルディスティネーションですね。
ファイナルディスティネーション
、ファイナルディスティネーションが見たかったんじゃないですかね、ざっくりさんは、
結果
まあそれか、だからその死を扱うんだったらもっと死をバーンと描けみたいなことなのかな。だから最後にエレン・ページーのがね、自分で死んでみせてみたいな感じでね、叫んでって書いてあるから、うん、そこまで言ったらそうやってやって7分回を何度でも君を救うっていうね、まあとある SF 映画の、うん、パロディですかっていう感じですけど、そこに行った方が面白いんじゃないかっていうね。
そうですね、うん、だからそれもジャンル化する
ってことですね。そうだね。ジャンル化した方が面白いんじゃないかってことね。う
ん、何のジャンルなんだと、これは、うんうんうん。ラブストーリーにも落ち着いてないし、ホラーにもなってないぞと。うん、何かのジャンルになれと、いうことの勝手に触れるなってことですね。それはじゃあ僕らも同感ですね。ブラッドライナーズ、何かのジャンルになれよっていう気持ちです。メールありがとうございました。僕らもね、チェックして同じ感想を抱きたいと思います。うん、ということで、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ。
ドイフェイバリットシングス。このコーナーはドイラジメンバーがクロージーほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力を様々な理屈をご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論づける旗迷惑のコーナーです。ということで今回の紹介はこたつです。お願いします。ちょっと僕がご紹介したいのはこちらでございます、うん、トレーディングカードゲームの元祖にして頂点、マジック・ザ・ギャザリングの熱い試合ベスト3です。わかんない言葉がいっぱい今入ってました。じゃあまず前提となるね、トレーディングカードゲームっていうのはですねこのマジック・ザ・ギャザリングというのが初なんですね、世界初、はい、のカードゲームなんですね。要はあのパックでカードが十何枚入りとかで売られてて、それを剥いて、まあ、自分でこうね、デッキを作っていく、カードの束を、だから将棋の駒みたいのをまず持ってない状態が始まるんですね、自分で将棋の駒を集めてって自分なりの将棋盤を組んで相手と戦うみたいな、そんな風に思ってください、はい、でこのね初のトレーディングカードゲーム、1993年に生まれて、リチャード・ガーフィールドっていうね、統計学とか、まあ、計算学とかいろいろやってる学者の人が、まあ、ボードゲームも作ってるんですけど、その人がデザイナーとして作ったんですね、なのでね、93年作ったのにね、ルールがよくできてるんですね、まあ、60枚以上のデッキ、まあ、山札だと思ってください、デッキを持ち寄って対戦して、相手のライフ20点、この20ってこれ絶妙なんですね、これね、20点を先に削った方が勝ちっていうゲームです、はい。でカードの種類もう25年経ってるんで1万種類以上あるわけですよ。
おお、
大変ですね。だけど大別すれば主に2種類です。一つはですね、土地カード、呪文を唱えるための、まあ、マナと呼ばれるエネルギーを生み出すカードです、このエネルギーがないと呪文を唱えられない、で一方は、まあ、呪文カードですね、でこの呪文カードっていうのはクリーチャーと呼ばれるね、モンスター的な生物とか、あとはインスタントとかソーサリーと呼ばれる魔法だったりとか、あと人工物のようなこうアーティファクトと呼ばれるものや、エンチャントと呼ばれる場に置いとく置物みたいな、まあそういったものなんですね、でこの呪文は色がついてまして、この色が5色あるっていうのがマジックの特性なんですね、例えばまあ緑だったらね、でかい強い、赤はね早いな、青はなんかいやらしい、いやらしいなみたいな、
いやらしい
なんか呪文唱えてんのになんか打ち消したりしてくるんだよね、 なかなかうまくやらせてくれないなみたいな、そういう色ごとの特性があるんですね。なのでデッキごとに有利な相手とか不利な相手とかが、まあ、結構生まれるんですね、うん、でそれがこうメタゲーム的にいろいろ分布するので、うんうん、基本的にね一個のデッキが強いとかそういうことにならないようにはなってるんですけど、うん、時々ですねこのマジック・ザ・ギャザリングが生み出してるウィザーズ・オブ・コースト社っていうのをテストプレイしてから発売するんですけど、うん、彼らも意図していなかったような変なデッキとかがね、うん、生まれちゃったりすることがあるんですね、うん、という試合も含めてご紹介しようかなと思います。
日本だと遊戯王のとかに近い感じですかイメージ。
あ、そうです。
あれがそう、そう、それの派生みたいな。
そうです、遊戯王はですねマジック&ウィザーズみたいなね会社が作ってるっていう体の、
あ、体がね、
体の話ですね。もう
まさにその体が、
はい、それはもうウィザーズオブコーストをパクってるっていうか、まあ、そもそもこの遊戯王っていうねゲームがマジックザギャザリングを模して作ったっていうカードゲームなんで、日本ではそっちの方が流行ってるんですけど、まあ、世界的に見たらマジックザギャザリングやってる人口の方が圧倒的に多い。でまあプロツアーもね年数回あるんで、日本人の選手もこの賞金だけで暮らしてる人は全然います。はい、で日本結構強くなってきますよ。
あとあれですよね、なんか、はい、結構カード高いカードとかあるんですか。
あ、ありますね。やっぱ25年前からあるんで、うん、昔のはねもうすられたりしないわけですよね、うん、
あ、なるほど、
はい、
じゃ古い方が値段高い。
あと使用度の高いものも高いやつ。でやっぱりあの歴史があるんでフォーマットっていうねあのそういうレギュレーションがありまして、うん、例えばレガシーって言ったらもう今まで発売したカード全部使えますっていう大会とか、
あ、なるほど。
でスタンダードって言ったらここ2年ぐらいので遊んでくださいとか、それぞれね住み分けができてるんで、まあいろんな遊び方ができるよっていう、ありますね、はい、っていう感じで戦いを言葉でご紹介していこうかなと思いますんで、じゃあおまけさんお願いします。
マジック・ザ・ギャザリングの熱い試合バトル1。
ありがとうございます2006年世界選手権セミファイナル3勝した方が勝ちっていうゲームの5ゲーム目最終戦ですね、
うん、
三原牧人 VS パウロ・ダモダロサ。
ほう、どことどこの人ですか。
これ日本の人とブラジルですかね、
うん、はい、
通称パウロ・ダモダロサは PV って言われるんですけど、うん、これ PV さんはまあ何ですかね、サッカーとか言ったらねレアル・マドリードみたいなねチャネルファイアーボールっていうすごい強いチームにいる人なんですけども、この三原牧人という人はね日本では魔王と呼ばれてますねものすごい強い人です。でこの強さの異常性っていうのはですねこの試合で語られるなとのがあります。でまずこの三原牧人さん、ドラゴンストームというデッキを扱います、うん、ドラゴンストームっていうのは何かっていうとですね呪文を唱えるためのエネルギー、うん、これをねたくさん出してドラゴンの嵐っていう呪文を唱えれば勝ちっていうデッキなんですね、
うん、
この人、うん、使ったのが。
でドラゴンの嵐やったらもう一気にボーンって、
そうです
、もうドラゴンみたいない
っぱい呪文を唱えて、でドラゴンの嵐唱えるともう一気にドラゴンが集まってきて、うん、もうそのまま殴って勝ちみたいな、
うん、もう20なんか
余裕で削れます
みたいな、削っちゃう、
はい、
う
ん、で序盤からですね、で PV さんはですねちっこいけど早い生物たちでこう攻撃してくる、すごい展開の早いウィニー系のデッキだったんですね、うんうん、でそれをね手札にこう戻させたりとかね、それを打ち消しますとかっていう呪文でこうかわしてったわけですね、うんうんうん、でそうしてる間にね、まあ、これ一個一個ね手札1枚引くみたいなそういう能力ついてて、うんうん、どんどんどんどんこうコンボするためのね手札が整ってきたと。でこれ9マナ いる呪文なんですね、
うんうん、
ドラゴンの嵐で、それをですねよしじゃあコンボできるぞっつって、はい始めましたっつって勢いよくここ始めたわけです。はい、何マナ生まれました、何マナ生まれましたって炎の儀式唱えて、そしたら計算してたらね8マナしかないんですね。
あ、
マナが足りないんですよ。そして途中止まっちゃって、あってなって、で実況もあ足りねえって笑い始めて、うわーやっちゃったこいつって
実況はどこの人がやってるんですか。
実況も海外の、まあ、アメリカかな、うんうん、の人なんですけど、ちょっとまさかこんな最終試合でこの人
こんな基礎的な、
そうそう、
やらか
しやっちゃったよっつって、で相手の PV もねすっごい若い選手なんですけど、それ気づいて、
あ
ミスったんだこれコンボ成立しないんだっつって、もうにんまにま笑い始めちゃって、
うわ
やったーみたいな感じで、そしてもうね三原牧人さんもずっと5分ぐらい長考するんですよ。考えたってどうしようもないんだけど、
あ
これどうすんだどうすんだみたいな。でそうしたらね、まあ、とりあえずもう何にもできることないから、どうでもいいね相手のクリーチャーを手札に戻させるっていう呪文代わりに唱えたんですね、
うん、
そうすると代わりに手札を1枚引くことができるっていう能力がついてるんですけど、まあ、とりあえずお茶を濁す感じで、まあ、それ戻してくださいっていう呪文唱えて一番上のカード引いたんですね、
うん、
そしたらですねそれがねあと残り2枚しか入ってないマナを生み出すカードだったんですね、うん、ってなってもう実況の人もうわーみたいな、神の手だみたいな、で結局自分が計算違いでミスったことによって、
あ、はいはいはい、
コンボが成立しちゃった、
はいはいはい、
間違えたのでうまくいった、
はいはいはい、
普通だったらコンボなんて開始しないのに、
うん、
あえて言っちゃったことによって勝ちを手に入れたっていう見事な試合で、確率論とかじゃ測れないような、なんでこれで勝てんのみたいなことをやっちゃう人が三原牧士さん。
これもうだから本人も
負
けだったわけじゃなく、
狙ったのは
奇跡、
奇跡が起きちゃって、お足りた
軽いな、
で勝っちゃったみたいな感
じで、持ってますね、
そうで魔王って言われてるんですけど、そういうことだね。で外国人の人ミハーラって発音できないからね、マハーラマハーラってマハーラ勝ったみたいなこと言ってんすけど、全然わかんない、
絶対日本人じゃないですね。
ちなみにね、この奥さんもね強いんですよね、
は
い、この夫婦はもうアホみたいに強いっていうね、いうことです。はい、
引きが強い、
引きが強い。
マジック・ザ・ギャザリングの熱い試合バトル
2014年グランプリ神戸クォーターファイナルゲーム2、角前テルヤ VS ボースン、中国人の方ですね。はい、でこれはまあ1試合目を角前テルヤさんが勝った状態から始まってるんですけども、これはですねボロスバーンっていうデッキをお互いにミラーマッチですね、お互いに同じデッキを使っているっていう試合なんですね。でバーンっていうのはですね、火力、直接相手のプレイヤーに呪文でダメージを与えるという、要は3点与えるのを7回繰り返せば21点削れるじゃないですか、それだけですね。相手に呪文を直接ぶん投げていくのをずっと続けるっていうだけのデッキです。それ同士の戦いなんで、これも基本的にもう一瞬で試合が終わる、勝っても負けても早いっていうのが、
攻撃攻撃攻撃攻撃みたいなこと。
そうですね、もうとにかくプレイヤーに直接ダメージを与えていくことしか基本的にはできないんで、
もう名前のついてデッキがあるじゃないですか。そのデッキはもう固定なんですか、全て中身。
あ、全然固定じゃないです。
傾向
ですね、
こういう攻撃型っていう、ね、
まあ基本的に火力で攻撃してる、かつまあボロスっていうのは赤と白の色のことで、まあ赤と白を使ってる火力デッキだからボロスバーンと呼ばれてるだけで、
ということですね、
完全に別に内容が一緒ってわけじゃないですね。
そうだよね、ジャンル的な
ジャンル、そう、あの、はいはい、SF 映画対 SF 映画みたいな、
あ、そうです
ね、はい、そのぐらいの感じです。はい、でマジックだけで言うと2戦目以降はですね、サイドボードと呼ばれるデッキに含んでなかった15枚の予備のカードみたいなところから入れ替えていいんです。つまり対戦相手が1戦目で分かったので、それに有効的な、
はいはいはい、
カードと入れ替えたりしていいんですね。
あ、でも基本は持ち上がり的に同じの
体型
使って一部変えていいよっていうのが15枚までっていうことなんですね。
そうですそうです、はい、そういうのがあるんですね。で2戦目に入りまして、サイドボード後ボースーさんがですね、ここでですね、神聖の力戦っていうカードをね、ゲーム開始時に手札に持ってたんですね。これは何かっていうとですね、ゲーム開始時に手札に持ってたらもう出していいよっていうカードなんですけど、まあ、要は呪文はプレイヤーを対象にできませんっていうカードなんですよ。
あ、
そしたらもう実況の人が、あ、ゼロターン目でもうこれ終わりましたねっつって、だからもう呪文が全部効かないわけですよ、もう、あ、これもうやられましたね、これどうするんですか、これ続けるんですかねみたいな。でも一応角前さん続けるんですね。一応
ちなみに、はい、将棋とかみたいに参りましたもあるんですか。
ありますあります。
あ、はい、途中でね、
途中であります、
最後まで行かずに、
バーンデッキとは言っても一応小粒なクリーチャーもちょっと入ってるんですね。本当に1点しかダメージ与えないやつとか2点しかダメージ与えないやつみたいなのも一応ちょくちょく入ってるんで、まあそれで頑張ろうとするわけですね。ゴブリンの先達っていうクリーチャーがいるんですけど、そいつがね2点ダメージ与えるたびにね、相手の山札の一番上をめくって、それが土地だったら手札に入れていいよっていうデメリットがついてるんですけど、まあ、そういったので結構ねライフを削ってったりするんですね。で一応ですね、その置物であるエンチャントを破壊できるカードを一応デッキには入れてるんですね、角前テルヤさん。それを探し当てれば、
あ、はいはい、
それを破壊して今まで手札に溜め込んでた火力、はいはいはい、使えば勝てるんじゃない
ですか、順次
順次、っていうのを期待して続けていくんですけど、相手もね神聖の力戦ばっかり手札引いちゃって2枚目3枚目出してくるんですね。
あ、やばいやばいやばい。
だからもうプレイヤーに直接火力与えるのはもう無理だな、なったんですけど、なんかねボスーさんも引きがすごい悪くてですね、
お、
全然あんまり直接攻撃してこないんですね。
もう
全然互いにライフ削れないなーみたいな状況続いた時にね、とうとう角前さんも神聖の力戦を張ります。
おーおーお
ー、お互いに張り合っちゃって、もう何どうすんのこれみたいな。もうそうしたらですね、お互いにライブラリを数え出したんですね、あの山札を、
はい、
これどういうことかっていうとですね、ライフを20点削る以外にも実は山札がなくなった後に引こうとしたら負けっていうルールも一応あるんです。
あ、
あの削れない時のためにも、
うん、
なのでライブラリアウトっていう負け子がこれ実は見えてきたぞっていうことで、このバーン対決じゃありえないライブラリーをお互いに数え始めて、これシュールな場面が急に
出てあれこれ何だったっけみたいになっちゃってる。
でここでですね、こう角前さんがねゴブリンの先達っていうねクリーチャーで殴って相手に土地を与えてたっていう、こうデメリットだったはずのものが相手の山札を減らしていたっていう、急にメリットに働いて、 なんと、これ、ライブラリーアウトで勝っちゃうっていうね。
はいはいはい。
それ作戦
だった？いやいや、作戦じゃないんですけど。いやいや、
これはなんか、角前さん的には奇跡だし、はいはい、なんだっけ、坊さん的にはね、神に見放された感がね、出てるよね、なんか。
で、角前さんはですね、神聖の力戦ね、相手の攻撃受けませんよって一枚貼った時に、うん、まだ相手がこれを破壊してくる可能性はあるんじゃないかなって警戒してるんですけど、相手がライブラリーを数え始めたので、あ、ないっていうのが分かったんですよ。その時点で、あ、これライブラリーを守れば勝てるんだっていう風に急に切り替えて、その無言のね、あのコミュニケーションみたいなところも結構面白くて。
ああ、じゃあそこでバレちゃって。
そうそうそうそう。
そういうなんか駆け引きもあるんです
ね。そうなんですね。っていうね。
ある種のポーカーフェイス的なやり取りだね、それって。
坊さん、ほんとポーカーフェイスなんですね。
ちょっと聞きたいんですけども、はい、山札っていうのは、それぞれ最初同じ枚数持ってて、っていうので、はいはい、それは会場が用意してたりするんですか？
あ、自分で用意してくるんですね。
自分で用意する。
自分で、
デッキに、
はい、
で、ね、最初の。
じゃあ、デッキと、その山札用のやつを自分で用意して
くる。ごめんなさい、デッキっていうのが山札です。
あ、
はい、
そうだね。
イコールですね。
60枚の。ライブラリーっていうのは？
あ、ごめんなさい、それも同じです。
同じ、イコールの、言葉なん
で、ライブラリー、山札、デッキ、全部一緒です。
はい、同じ束、
はいはいはい、同じ束。
タイミングで言い方が変わっちゃう
ので。
そうなんだ、ね、
はい。最初には何枚引いてるんですか？
最初手札7枚っていう上限があるんですね。
ああ、はい、それで途中でこう引いてってっていう。はい、持ってる方は、あと何枚何が残ってるっていうのは把握できるはずなわけですよね。自分が用意
して。そうですね。自分のデッキリストを分かってるんで、自分のは分かりますね。はい、相手は何入ってるかは分からないけど。
なるほど。分かりました。
はい、
その辺がどうなんだろうな。
じゃあ、はいはい。はいはい、じゃあこれにつなげて、ちょっと初歩的な、はいはい。デッキの並びは、ランダムですか？
完全にランダムですね。
なるほど。はい。
相手にもシャッフルしてもらって。
はいはいはい。あ、なるほど。はいはい、はい、最初の、坊さんが使った新鋭機戦は、自分が狙って一番置いた 上とかに入ってたわけじゃなくて、
偶然です、
ね。偶然だったんだ。
60枚中の7枚引いた。
なるほど。
偶然ってことに入ってる。
ここで運使い切っちゃった。
なるほど、
だから坊さん的にはそれで絶対勝
てると、
うん、これで相手の攻撃はもう一切食らわないわけだから、
うんうん、
もう勝ったって。
逆にその日本人の方誰でし
たっけ？角前さん。
角前さんはまだ自分の山札にはそれが入ってるぞっていうのは内心あるわけですよね、う
ん、でも知られてはいないと、
う
ん、
なるほどなるほど。
同じサイドボードを用意してるかなんてそんなことはもう相手はわからないんで、うんうんうんうん、
でも相手が叩いてくるタイプのやつだから、それにすぐやられちゃう可能性
が大きいですもんね。なんで殺されてないんだろう、なんで生きてるんだろうみたいのを時々感じてるような顔とかするんですよ、うんうんうん、でパッてね、相手の坊さんの手札をね、カメラマンが見ると、うん、この人神聖の力戦また引いてますよみたいな。
神聖の力戦何個入れてんだ。
そう、4枚まで入るんですね。同じ
だから
決まりもある
んで、どっかのタイミングで早めに行きたいと、
うん、
ので4枚入れといたって、
うん、そう
早めに守りたい、
それが固まってたみたいな、
まあ、むしろ初手にね、手札にないとあんまり機能しない、
機能しないからね、
あのカードなんで、
だからその確率を上げたいから、
そうそう、上げるためには4枚入れるっていうのはまあ普通なんですけど、うん、
はいはいはい、
なるほど。
けど後から引いても
使った後にもすぐ出
てきて意味ないから、そう。全く意味ないから、はいはいはい、っていうね、戦いがありましたと。
はい、
はい、
じゃあマジック・ザ・ギャザリングの熱い試合バトル3、
はい、2015年プロツアー M15 クォーターファイナルゲーム2ですね。2試合目、うん、市川祐希 VS ジャクソン・カニングハムですね、
うん、
このカニングハムはね、ライアン・レイノルズにちょっと似てますね。
おら、
ちょっとイケメン。
おら、
見たいな。食いついた。
市川さんがジャンド・プレインズ・ウォーカー、カニングハムさんがセレズニア・アグロ。まあ、これ何言ってるか分かんないと思うんですけど、まあ、どっちもね、クリーチャー同士で殴り合うというね、フェアデッキですね。通常のもう20点削り合うぞっていう。市川祐希さん、キーカードはですね、アサル・ナンデーというね、カードなんですね。使い終わったカードは墓地にある。
はいはい、
墓地っていうのがあるんですけど、この墓地にあるクリーチャーをですね、養分にしてね、サイズアップしていくってクリーチャーなんですね。なので、クリーチャーが墓地に落ちてった後に、そいつを食べますよ、みたいな感じのことをすると、どんどんどんどん強くなっていくっていう、うん、サイズアップしていくっていうクリーチャーなんですけども、うん、まあ、カニングハムさんの猛攻がもう凄まじかったわけですね。もう殴られまくってね、なんとか除去したりしていくんですけど、ライフ5まで落ち込んじゃうんですね。
うわ、ん、
で、自分の場には、このね、パワー4のね、ナンデーさんのみ。そしてカニングハムさんはですね、もう一回り上のね、サイズ5のワームと、あと2のね、クリーチャーがいます。うん、で、そいつが攻撃してくるわけですね。5のクリーチャーが攻撃してきて、4で受けちゃうと。
無理無理。
一方的に負けちゃうんですね。
うん、無理。
だから、墓地にあるね、クリーチャー食べて、自分も5になれば、相打ちは取れるわけです。
うんうん、
ところが、市川祐希さん、相手の札をなんとなく読んでいて、 セレズニアチャームっていうのを持ってるんじゃないかと。このセレズニアチャームっていうのはですね、パワー5以上のクリーチャーを追放しちゃうっていう、パワー5になったらやられちゃうんですよ。
ああ。
なので、サイズアップできないんですね。これどうすんだどうすんだって、うん。で、市川祐希さんもたった1枚しかカード持ってないんですけど、もう使い切って。
手札？
手札が。
え、山もないの？
いや、山札はあるんですけど、うん、基本通常単に1枚しか引けないんで。
う
ん、
ああ、はいはい。
あの、別に増えていかないんですね。
はいはいはいはい。
で、その1枚しか持ってないんですけど、その1枚がですね、なんと素晴らしくてですね、他の人が考えたら、こんな使い方あんのかみたいな、うん、凄まじい戦い方をしてですね、うん、僕はこの試合見ながら、うん、うわーって叫んだのは、これっきりなんですけど、
はいはいはい、
ゴルガリチャームっていうのを持ってたんですね。
ああゴルガリ
で、ゴルガリチャームっていうのもですね、うん、まあ選択肢が4つぐらいあって、その中からまあ好きなモードを選んで使うっていう。
選択肢系の、ね。
そう、選択肢があるっていう呪文なんですけど、このゴルガリチャームっていうのはですね、全部のクリーチャーがマイナス1しますよっていう、そのモードを使ったんですね。
うん。
で、パッと見何してんのかなって思ったんですけど、うん、要はパワー5に上げた瞬間、対戦相手が、あ、待ってましたと。セレズニアチャームでじゃあパワー5のやつ通用しますってやったら、すいません、じゃあゴルガリチャームで。マイナス1修正します。そうするとですね、秒になっちゃうんで、
うんうんうん、
対象外になっちゃうんですね。
うん、
だからこう、断ち切れちゃう。
打ち消されちゃう。使わしただけになっちゃう。
はい、使わしただけなんです。
うんうん、
で、相手もワームもね、サイズダウンして、4になってる、ね。
4になってるから。
その状態からもう一回墓地の別のね、クリーチャーを食べると、
ああ5になる。
そう、5になるんですね、
うんうん。
一方的に打ち取れるわけです。
うん、
かつですね、もう一体、隣にいたね、クリーチャーもね、自分のクリーチャーの数分のね、パワータフネスを持ってるってやつだったんで、仲間がいなくなっちゃうと単体で11なんですよ。11はでもマイナス1修正してるんで、
うん、あ、
そいつもいなくなっちゃうんですね。だから、つまり、カードたった1枚で全滅させないんですよ。うん、
すごい。
っていう、1対3交換って呼ばれるね。
ああ
普通、カード1枚に対して1個っていう使うのが普通なんですけど、
ああ
たった1枚で、3つさばいたよ、これ、みたいな。しかも、圧倒的に絶望的な状態で、ライフ5しかないね。で、その後、ターンが帰ってきて、そのアサルナンデーさんをね、育ててね、とてつもないデカさんにして、2回殴って終わりですよ、あともう。はい、勝ちーっつって。相手、もうノーダメージだって、20点もうフルで持って
た
の。
あ
ーみたいなね。こんな試合あんのか、みたいなね。もうすごい試合だったな、というね。
映画でもぶち上がりますね、そんなシーンになったら。
そうですね。伝わるかどうか全くわかんないよね。
確かに。
でこういうのはね、あの、プロツアーとかも全部インターネットで今放送されてますし、あとスターシティゲームズとかね、アメリカだとね、もう賞金かかった大会毎週やってますんで、毎週の土日、常にマジックの大会は見れるっていうね、今状況なんで。
はい。
はい。
一試合どれぐらいで大体見れるんですか？時間的に。
大体ですね、一人と戦うのは制限時間ね、50分かな。
あ、制限時間もあるんです
か？はい、あります。なので、その間に3試合終えなきゃいけないっていう。
あ、その間3試合
終えなきゃいけない。はい、はい、そうです、そう
です。え、50分超えたら
普通にドローですね。
あー、はい、ドロー
です。か、もしくは勝ってる側が
勝ってる
勝ち点もらって、そうですね。はい。っていう感じにはなるんですけど、というね。まあ、ちょっとでもなんかね、そういう攻防があるんだなっていうのを伝わればいいかなっていう感じの。しかもこれカード持ってきたのにね、見せてもないっていうね。
見たかった。今話にあった何かあります？
これ土地ですね。まあ、土地だなーって感じでしょ。
わかります。
島のイラストとか書いてあったりとか、クリーチャーですか。はい、こういうのが。
だから絵も綺麗だから、ゲームやらずにコレクションする人とかも、
そうです、そうです、
いっぱいいる感じですか。
コレクションする人もいます、
うん、英語のカードと日本語のカードと
は、あ、もう何語のカードでも別にいいんです。
いいんだ、
うん、どんな試合でも大丈夫です。
絵でみんなわかるの？
絵でもわかりますね。
まあ、だからちゃんと分かっててっていうことは共通してなきゃいけないことで、戦うときは。
そうですね。
なるほど。
で、分かんなくてもジャッジすぐ呼べば、これ何ですか、
これ何ですか
カードと、はい。
プロ的な人はそういうわけにもいかない。
いや、
そうでもない。
プロの試合に何このカードみたいなのありますから。
あ、本当。
みんな強いのは大体知ってるけど。
そうですね。
よく分かんないのは知らないみたいな話な。そうそうそ
う。よく使われてるカードは把握してる。もちろん1万種なんて知ってる人いないですから。相手が使われて、
ああ、
何っていうのはある。
なるほど、
うん。
そうだね。
そういうのはよくあります。
これ一回世界大会をテレビで見たことあるんですけど、はい、ドキュメンタリーみたいなやつで、やっぱ世界大会に出てる人たちなんで、相手のそのデッキが自分に不利か有利かも最初に分かってて、
そうですね。
それで戦い方を変えるみたいな話をみんなしてて、あと何戦かしていって って上がっていくので、はいはいはい、最初の戦いの相手は自分のデッキには不利だから、ここはもう負けるだろうから、ここは捨てて、うん、次の人が自分には有利だから、あの人で決めますみたいな。面白かったです。
特にデッキ自体は、うん、一試合一試合変えても問題ない。
ダメです。
ダメな登録なの、はい、この大会はこのデッキでいきますみたいな、はい、
そうです。
なるほど。
デッキリストを提出していかなきゃ。
だからその追加の15枚とかもも
う登録しとかない
と、登録しててっていう中でっていう、
そうです。こういう対戦相手がいるだろうなというのを想定して、
ね、とかで
用意してくるけど、15枚じゃ足りないんです
ね。60枚の自分のデッキで戦えない時に入れ替えてなんとかこなせるかもっていうのを考えてですね。そう、なんかラストの振りがあったみたいです。
はい。
映画に
繋げたりとかしてください。
はい、ありがとうございます。実はマジック・ザ・ギャザリング、映画化権が買われています。
おぉ、
これは20世紀フォックスがね、すでに購入済みで、
お、
一応ですね、ゲームオブスローンズとかの脚本家の人とかがね、入ったよみたいな雰囲気が、4年前にありました。
4年前
そっからちょっと音沙汰ないんで、
あ、はい、
どうなったのかわかんないですけど、まあ、そもそもね、どういう話にするんだっていうね、まさかね、カードプレイヤーの話にするわけじゃないだろうなっていう、なんかこの世界観のね、ロード・オブ・ザ・リング的なことなんだろうなとは思いますけど、
なんか遊戯王みたいに戦ってほしいですけどね。
おー、
俺のさーみたいな。
あれ相当リテラシーが必要ですもんね。うわ、このカード出た、うわーみたいなね、うん、
でも遊戯王なんかあんまり見たことないですけど、全部説明してくれるじゃないですか。
あ、そうですね。
そのカード、俺のこのカードで相手のなんとかなんとかをなんとか削るみたいな。
親切
相当親切になっちゃいますよね。それはちょっとあるかもしれないね。で、今挙げたですね、三原真希人さんとか角前照也さん、市川由紀さんが全員プロです。で、三原真希人さんに関しては殿堂入りプレイヤーになってるんで、
ほう、
はい、
魔王
さんを、だからもうあのプロツアーに何にもせずとも、毎回招待されてる。
あ、はいはいはい、
予選がない。
予選もない。でもうプロツアーって参加しただけで賞金確定してるんで、
おープロ。ああなるほど、
はい、プロだ。
普通はあのグランプリってね、あの地方グランプリも日本でもね、千葉とか横浜とかでいろいろありますけど、うんうん、そこで1位になってようやく手に入れられる切符なわけですよ。それをもうまあみんなね、ずっと維持してる人で非常に強い。
はい。
はい。
小沢さんは参加してるんですか？
僕はですね、この市川祐希さんとか、角前さんとか戦って、コテンパンにされたんで。
あ、戦ったんですか？
リアルで戦ったんですか？
戦ったことありますよ。
へ
ぇー。でもね、全く無理だ。諦めました。
あ、なるほど。
はい。でも、あの、応援はしてます。
あ、はいはい。
はい。
いや、それはそうですよね。
うん。でもね、やっぱり凄まじいですね。
でもなんかそんなトッププレイヤーと戦えるんですか、ね、すごい。
いや、それはもう運ですからね。最初の振り分け、はいはいはい、ランダムですから、大
会
は。
いや、だから一番最初の時点からそういう人たちも入ってきて、
そうなんですよ。
やってるっていうこと自体が逆にいいなと思って。
あ、そうですね。う
ん、他であんまりないかなと、
う
ん。
だからもうそう、有名なあの人、有名なあの人みたいなのはもう何回もありますよ。
そうそうそう。
で、全員強いですよ、やっぱ。もう俺が1手先、2手先読むのがね、限界だなって思ってる先読んでますね、やっぱね。
もうなんか辛くなってくる、やってること自体。
そう。で、僕はこれでこう来るの分かってましたみたいな。あ、それはもう分かってたんで、こう
練習しましたみたいな。当たり前みたいな。
だって内容知らないんですよ、相手のデッキの内容とか。うそーと思って。びっくりしちゃいましたね。本当はみんな頭いいですね。というわけで、まあ、マジック・ザ・ギャザリングの映画も見たいなという。
はい。
少しでも魅力が伝わればなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のコーナー行きましょう。
トイラジ
ー暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームキウイさんからデビルズメタルです。あらすじお願いします。
2015年ニュージーランド映画メタル少年のブロディは、ちょっともう一回言いますね。メタル少年のブロディは友達と共にメタルバンドを組む。そんな中忍び込んだ伝説のミュージシャンの家で悪魔を呼び出す禁断の楽譜を手に入れてといった物語です。
はい、ではテンション聞いていきましょう。こたつそうくるです。
あ、いいですか。もう、あ、なんか結構この作り手やっぱメタルとかデスメタル好きなのかな、ちゃんとなと思いました。
へえ、そうなんですね。あたさん。
はい、私はあの引っ越したてでネット環境が整いませんでしたので、はい、見ておりません。
残念でした。
見たかったのに。
まあ、メタルで
見たかったのに
メタル好き。
メタルはなんか病気を治すって言ってる人もいるぐらいですから。
あ、なるほどね、
まあ、病気になる人も多分いると思います。
逆になるほど、ね、
チャムレさん、
私は血のりの量多いなって思ってました。
はい、マリッペ。
なんか面白い表現もあるんですけど、まあ、絶対的に私の苦手をいく映画だなっていうのが、うんうんうんうん、
でしょうね。はい、はい、ということで監督ジェイソン・レイ・ホーデン、まあ、本当これ一作しか多分映画を撮ってないのかなっていう感じですね、うんうん、あとまあ出ているキャストの方々も、まあ、正直知ってる人は誰もいないなっていう感じですよね。はい、
一応ニュージーランド映画、
うんうん、
そしてキウイさんからねメールでいただいてた時ね、とりあえずねジャケットだけは見てくださいっていう風にね、
うん、
言ってたんですね。このジャケットを、はい、じゃーん、これ見ますと、おまけさん、これどういうことなんですかね。これ何かのオマージュとかなんですか。顔を白塗りにするというか、
うん、
キスとか、はいはい、イメージありますけど、はいはい、こういうの主流なんですか。
要はメタル全般だと主流とは言うものではないんですけど、うん、サブジャンルがね、これメタルって言ってもまあ、デスメタル、さらにデスメタルの中のブラックメタルっていうジャンルがありまして、そのブラックメタル系の人が、白く塗ってます。
うん、
でブラックメタルはなんかちょっと危ない人だと本当に悪魔主義走りすぎて犯罪を、
あ、
この映画でも一緒にバンド組むベースボーカルの人がいろんなね盗み働いたりとか、家入ったりとか、まあまあ犯罪まがいみたいなことしましたけど、多分そういう部分も入れているのかなっていう感じはあって、だから行き過ぎるブラックメタルの人はあのね犯罪します、教会燃やしたりとか、とかっていうこともあったりとかして、っていうのが、まあそれも本気がどうかはまた別だったりするんですけど、
かっこいいみたいな、
かっこいいとかそういうのに気持ち行き過ぎちゃって、例えばヒップホップとかでギャングスターが行き過ぎて本当に殺し合いになったりとか、う
ん、
本当はそういうことじゃなかったはずなのにとか、うん、そういうことの範囲ぐらいだとは思うんですけど、本気で悪魔支配でっていうとこまでは行ってないと思うんですけど、
うん、
そういうとこに行き過ぎちゃうバンドとかも北欧の方では出てきて、バンドの問題になったりとかっていうのもあったりとかしてるですね。そうだから、さっきもちょっと言ったんですけど、やっぱこの監督さんなのかなんかやっぱ好きなんだろうなと思いました。使ってる曲とかも、例えばこういう感じだと、日本だとデトロイトメタルシティって漫画が原作だったと思うんですけど、はい、デトロイトメタルシティも白塗りでとかで、うん、ちょっとああいう、ね、うん、クラウザーズ、うん、なんかイガイガしたやつ着てとかで、多分漫画の時点だともっとこういう本当のデスメタルっていう、一番わかりやすいのが歌声が普通の声じゃなくって濁ってゴーみたいな、何言ってるかわかんないみたいな、うんうん、ことがあったりするんですけど、うん、そういうやつだったけど、映画になっちゃうと普通のメタルになっちゃってとかあったんですけど、
うん、
そうそうそう、なんかそういうのに近いところで描いてたんだろうなとは思いますね。だからそういうところでいくと、これはかなりねちゃんとブラックメタルでしたね。本人たちが途中で入ってくるビデオ撮影してたじゃないですか、森の中で、
はい、
森の中で撮るっていう、はい、森の中で撮るっていうのも北欧系のブラックメタルとかがよく撮りそうな、ミュージックビデオで
足かけるやつ、
もっと高めにい
くとか、そうそうそう、ちょっと面白く撮ってたけど、
うん、
で音が鳴ってないけど、うん、これ大丈夫かよとか本人たち撮ってる時で、うん、これ過酷になるのかよって言って、うん、やってたら一応出かかったやつになったら音に合わせてうわーって言ってなってて、うん、音は本当にブラックメタルな感じでした。ギターとかの音とかも逆に音圧が高くならずに、シャーシャーシャーシャーってこう言ってたりとかする部分とかも、あ、ちゃんとブラックメタル好きでやってんだなっていう、ヘビーってだけじゃなくってなんかそういう部分も出てきたりするのが、あ、この人たち本当に好きかもって思ったりしました。
いや、もうその辺も全然分かんなかったんだ、
ね、そうだ、そうだね、分かるわけはない、分かるわけないと思いました、これ、これ見てて。
シングストリートとかでもね、そういう、
あ、そう、はいはい、
ミュージックビデオ作るシーン、
そうそうそうそうそう、
あれ出来上がったの見せてくれて、うん、いい感じとか思うじゃないですか、
うんうんうん、
もうだからチンプンカンプンですよね。
そうだね、ちょっとシングストリートはまだインディーズな音楽性であるけど、うんうん、もうちょっと広いポピュラーなロックとかに近いからね、うん、わかりやすいっていうのがあるんですけど、
ね、
これはちょっともともとブラックメタル自体がメタルの尖って尖って尖って尖って尖って尖った極北に向かった音楽性だったりとか思想だったりするので、そもそもメタルの中でもわかりづらいっていう部分もあるかもしれないっていう。でだから出てくる名前とかもバンド名とか、あれ全部が実在するの かそうかも分かんないですけど、デスメタルとかまでは広くは知らないので、でも知ってる名前とかも出てきて、あ、 出てきたとかって、そういうのとか、
ね、何もわからなかった。
何もわからないと思います。
何もわからなかった。
そうそうそうそう。
ですって。
いやなんかあの白塗りの顔すごいインパクトなのに、うん、あれでアイス食べてる姿はちょっとなんかギャップあるなって。
あれ
いい
よね。あれ良かったですね。
可愛い。
あの
よくあの顔の人と一緒にアイス食べようって言うなと思いながら。ね、
やっぱ偏見のないというか、うん、まあ、どっちかというとその子のこと興味を。
興味を。だからなんかあの女の子もどっちかって言ったらね、うん、ヒロインの、うん、まあ途中から変わるけど、うん、最初はねあのどっちかって言ったら。スクールカースト上位で、うん、あの、イケてる同士がっていう感じだったけど、ひょっとしたらね、実は違うっていうと、なんかどっかで感じてるか、ああいうのに惹かれたのかね。だから、まあだから最終的に聞いてみたらか、その、あの、言ってたメタルの、あの、開花しちゃったみたいな。
そう、なんか。私はそうなんですか、デスメタル系の音楽に一切、
いや普通ないから
触れてこなかった人生なので、うん、なんかあの中の人たちがみんな聞いた人みんな、なんかすごい高い頂上の上に立って、はい、みんな勇ましい感じに。なってるから、はい、デスメタル聴いてる人たちはこういう感情に近い何かをある持ってるのかな。
あれはね、まあでも、あれはパロディコメディの範囲の笑わせに来てますけど、あのデフォルメとしては。でもね、
う
ん、これはデスメタルだけど、メタル全般で、ああいう風なイメージとかを売ったりとか、それこそあの CD ジャケットとか、アルバムジャケットとかが、ああいうイメージとかがあったりする人もいるという感じですね。
私あのオープニングのところの一人ずつ人物出てくるときに、うん、その映像からクシャって紙になって、はいはいはいはい、絵になるところを好きでした。
あれなんかああいうんだとねなんかこうアメリカのねそれこそフォックスサーチライト的なあの青春映画が始まるのかみたいなね、
は
い
は
い
は
い、
で主人公も絵描くの好きで、そうそうそう、あこれ主人公が描いたのかなみたいな雰囲気で見せてる感じとか結構いいな、なんか
でも下品みたいなね、
そうね、うん、そうですね、
挟んできますね、うん、下品のところ、そうそうそう、
ちょっと下品ビジュアルがやっぱ基本的に多いじゃないですか、
多いですね、だから思った以上にすごかったですね、後半になればなるに従ってどんどんどんどんエログロ感がなんかスプラッターの血の量、さっき言ったね血の量とか
あれは
すごく多くなってきて ね、
そう、僕ギャングキングっていう漫画あるんですけど、ギャングキングに中に出てくるバイブ君っていうやつがいるんですね、うん、バイブ君ってやつはあのまあバイブで戦うんです、
あ出てきた、
俺そうリアル実写化初めて見たのバイブ君だ、
そんなシーンが
ありますね、結構長くない、
長い
結構いろんなとこで、
いや
な
後半何回も出てくる、何本も出てくる
例えば自分の危機をね脱する時とか、ああの武器が届けばみたいな、そうそう、大体そういうのがあります、
なるほど、
うん、なぜそれでいけると思ったのか、まあ実際いけるんですけど、
そうそう、しかもね、しかもなんか多分あの最初に主人公のねあのお母さんがなんか刑務所行って一人になったから親戚のとこ預けられたら、うん、超クリスチャンな家柄でっていうとこだけど、そのクリスチャンの家柄のあのおじさんおばさんの部屋入って開けたらそういうのが出てきてっていう、まあちょっとしたそういう展開があるけど、バンド仲間と二人でそれでね武器ないかって探してそれがあったんで、二人で一瞬でいけると思ってるっていうのがちょっと
バカでしょ
超バカっていう、うん、
それで戦えてるから、そうそうそう、うーんどういうの、
だからもうこの話全体が、うん、なんか一つの町で起こってる、うん、なんか資料の腹渡みたいな、
ね、あそうそう、結構あれはこれはあれですよね、資料腹渡ですよね、あのゾンビとかよりね、うん、あの悪霊化してのわーとかだから、う
ん
う
ん、あじゃあ悪魔みたいなのと戦うんですか、
そう一応悪魔なんですよね、だけどまあゾンビっぽいっていうか、
ゾンビっぽいっていうか、うん、
だからなんか悪魔の楽譜を手に入れてそれを演奏したら、うん、まあ周囲の人たちがみんな悪魔化
していくっていう、その曲を演奏したっていうね、白原ってなんだっけ、呪文か、本を読んじゃって、
そうそうそう、そうそうそう、
だから、うん、まあ完全にそれをあれしてってことですね、う
ん
う
ん、まあなんかいろんなねこれ何々っぽいみたいのがいっぱい入ってる感じはありましたよね、
うん、いやでも武器としてはやっぱ斧が一番いいなっていう、
なるほど、
チェーンソーとかあの電気通ってないと使えなくなるから、うん、絶対斧強いなと思って、うん、いいなって思う、彼女持ってるの一番いいじゃんって思いながら見てました、
ね、いやもう彼らからしたら違うんですよね、やっぱね、メタルじゃねえこっちのバイブの方がいいみたいな、そういうことでしょ
それは分かんない、それはメタルという方向ではない気がする、
チェーンソーやっぱそういうイラストとかいっぱい、うん、出てきたりするじゃないですか、まあ性的な感じが強いですよね、結構、
うん、そういうところはあるのかもしれないですけどね、
もろにそのね音楽聴いて、うんうん、ふーってなってるシーンとか、もろに性の解放的なシーンじゃないですか、うーん、 頂上に
あって
、あ、はいはい、あ、
はいはいはい、あ、いらなかった
。でもね、多分それはね、半分はやっぱ間違ってないというか、うん、これ多分、これはきっと、もうちょっとロック全般の話だと思うけれども、で、大体ロックに目覚めるとかがやっぱり10代が多くて、それはやっぱり思春期の鬱屈とかがあるわけですけど、全あのどこでも若者に対して、うん、そういうものを溜め込んでいる若者が強烈な音楽とかを聴いて、そういうものが発散されるっていう経験は世界中の若者がいろいろ得て植えて、それが最初に強いから、ね、そういうものを聴き続けるとかが多かったりはするので、確かにそれがリビドーのなんかが放出みたいなことですけど、うんうん、それは確かに、ね、あるはずなんですよね。だからそういうものに直結するとも言えると、うん、
俺音楽にそこを担ってもらった経験はないですね。
うん、
エクスタシーみたいなのも感じたことないな。
でも結構ね、音楽はそういう面は意外と多いですよ。やっぱだからダンスミュージックもそういうところ強いし、ダンスミュージックはもうちょっとそう瞬間のギターとかのとかドラムとかのバッカースクールってよりは繰り返しから来る高揚感からの解放、はいはい、解あの放出だったりしはするんですけど、
確かに、
そうそう、でも
上がるみたいな感じはある、ね、
そうそうそう、上がるって結局行くに、ね、近くなっちゃうっていう。
なるほどね。
うん、で多分ライブとか初めて行った時とか生演奏とか聞くともうパーンと頭弾けるとかは結構いろんな人怒ってるとは思うので、そういうのは近い部分で、
マザータックみたいなことではなく、
マザータックみたいなことではなく、あれ本当に死んでしまうっていうことはあるかなと思いますね。
ですって
何ですか、さっきからですってのフリー
まあでも基本的にはこの映画自体はね、やっぱり、ある種軽いノリで、ちょっとバカ映画作るノリでやってる気がしますよね。うん、だからそういうの適当な感じの、使ったりとか。
なんかこのくらいのグロさは、マリッペは大丈夫。
ちょっと気分悪
くない。気分悪いよね。軽く見るにはちょっとグロさ高めだったね。
ちょっと距離を置いてなんか薄めで見たいなっていう。
もうちょっと低いレベルかと思ったけど。
そうだね。
なんか背骨グーって
うわ
ーなんかでも一番耳のが一番嫌でした。
耳ああいじめの
ピアスちぎるやつ、
はいはい。
でも背骨グーはねスカイラインみたいなもんだから、ね。
スカイラインも一緒です。まあ、同じ映画です、
ね。同じ映画ですね。
同じかな。
なんかなんか相手の悪いやつみたいなのとこでなんか首切るシーンのとこのポロっていうのの、うん、ああいうのは別にその割とあっさりしてるからなんですけど、やめてみたいなのの耳とか演奏で切れそうだな嫌だなみたいなのとかブサリとかそういうのが嫌ですね。
多かった
多かったね
多かった
後半ほとんどそれがずっと続くだけみたいな、
あと何分続くの
終わりをね終わりを気にする、
はいはい、
殺しをギャグにしてましたからね。
そうだね。だからやっぱりそうだよね。なんか、スプラッタコメディ、ホラーコメディは、殺しをギャグにしていく方向でどう面白く見せるかになっちゃうから。
うん、
うん。ジャンルとしてね。
そうですね。うん、メタル界隈で流行ってるのかなみたいな雑誌をね、読んでね。
うん、
伝説の、ミュージシャンに会いに行くみたいな、展開になるじゃないですか。
はい。
最初
で会いに行ったら発売日だったのかなそのね雑誌のね、そしたらやっぱりそれを狙ってくるね悪の組織みたいなのがいたじゃないですか、
はいはいはい、
でちょっとヒットマン風のね、
はいはいはい、
敵がねボスにねすいません逃しました、
うん、
って言ったらさ首ちょん切られるじゃないですか、
はいはいはい、
結構あっさりと。
あっさりと。
そその後ね、いやーちょっと絨毯汚すとかないわーって。ごめん、もう一回やってくれる？
そう。
ってい
う。ブルー、ね、シートとか。
シート敷いて
る。もう一回やって。ちょっと、なんでやってシートしてなかったんだよ。もう一回やって。ね、
俺もう一回やってっつって、これで逆再生とかしてさ、か巻き戻しとかして、本当に元のに戻ってとかやったら、これすごい映画だなとか思ったら、全然そういうことではな
かったね。
切られちゃってるけど、ここに首置いて、繋がってるって手で、
もう一回ちょろっと、ちょっともう、刀もちょっとスルッとするだけみたいな。
そうそうほら、ほら、
コロンと落ちて。
どうですかっていう。
どうですか満足したみたいな。
いいんだ、それ。
まあいいだろうっていう。
よくないんだけどみたいな。なんか、全然わかんないんだけど、君の価値観みたいな。まあそれ自体がギャグっていうね。
まあそう
なんだろう
けどね。だからまあまあ、わかんないけど、そういう上の命令っていうのは理不尽なもんっていうか、意味が、ねまあまあ、本来ないみたいなことも表してるのかもしれないけどね。
そのまあボスがね、従えてるまあ女性みたいな人がいてですね、楽譜こっちに渡せみたいな感じで、ねうん、詰め寄ってくる中でね、あっさりね、ボスを殺す。
そう、ブスって。
うん で急に頂点に躍り出るわけですね、その女の人
が。いきなり出てきて、
うん、いきなり出てきてね、
うん、
でこのね主人公たちのバンドのね運命的な出会いだったってレコード屋で出会ったね、
うんうん、
この男の子ね、まあクズですよ普通に、
うんうん、
はいはい、普通のクズですね、
完全にクズで肩入れ不能なキャラクターなんですよ、うんうん、あの主人公が気に入ってるって女の子にね、うん、なんか嘘ついて手出しちゃうとかね、うんうん、最悪なんですよ、
うんうん、
もうこいつは死んじゃった方がいいみたいな風に思ってる中でね、
うんうん、
仲違いして、うん、でピンチの時に駆けつけてきて、ありがとうみたいな感じなんだけど、全然ありがたくねえ。ありがたくねえな、これ何なんだろうなって思ってたら、ね、このね、悪魔をね、うわーってこう呼び寄せる。うん、で、その悪魔は、一番悪い奴にこう宿るんだ、みたいな。そう、乗っ取るんだ、みたいな感じのこと言ったら、お、これはもう、新しい悪のリーダーになったこの女の人につくのかみたいな、ふうに思ったら、その女の人を、バンドの友達が殺すって。殺して。
お、
そうだよね。お前が一番悪いもんね、っていう。
で、そっちにいる。
で、本当にそいつにサタンが取り付くみたいな。あ、その展開は、納得です。こいつが一番悪い、
はいはいはい、
うん、こいつを殺すべきっていうね感じはすごいしましたね、あそこが一番腑に落ちましたね
最後の最後に
そうそう、いやこんな転んでてどうすんだろう、でもボスもいねえし、なんか下っ端もどんどん死んでくし、うん、誰を倒せばいいの、なんだこれはって思ってたら、
うん、
あ、そうだよね、一番悪いのこいつだよね、じゃこいつをやっつければいいって話でもう OK ですっていうね感じになりましたね
、はい、うん、なんかもっとメタルで何かが目覚める青春ムービーってみたいな感じかなって思ってたんですけど、全然違うみたいですね。まあ、
どうですかね。
恋愛したり？
恋愛したり？
うん、
まああと友達できたり？
友達できたり。バンド組んだり。
バンド組んだり。
うん、だから起点が効きますよね。分析能力がすごいというか、
この
悪魔的な楽譜をね、弾いたことによってこういうことになったんだ。
はい。
とか、説明されたわけじゃないですもんね、別に。
はい。
これ何 逆に弾けばこれ、悪魔やっつけられんじゃねみたいな。
そうか。あの、占い師みたいな人には別に言われてないですもんね。
うん、
言われる前にだから、わーって殺されちゃったから。
なんかね、推測で行動していくんですけど。
うん、当たってますね。
当たってるんですか、
うん、
逆から弾けばこれは悪魔やっつけられるみたいな感じでね、
うん、
一生懸命演奏するみたいなシーンもありますよね。
音楽やってる人的には逆から弾くってどうなんですか、できるもんですか、
そ
んな
にできないと思います。
あれできないんだ。
どういうレベルで言ってるかが分かんないですよね。
楽譜だってあったら逆が弾けるんじゃないの、
うん、
だから、だけど、あれも逆、楽譜を破られた後だもんね。
う
ん、でとりあえずやってみるみたいな。
記憶ですね。
記憶。だから自分の中で逆再生しなきゃいけないから。
最後めちゃくちゃ早く綺麗にもう吹いてて。
そう。あれももう、もはや合ってるかどうかも分からないっていう、あれだけど。
元のやつもそんなシチュエーションあったっけみたいなね。
そうそうそう。
もともと単音か、単音じゃないけど。
なんかこう、じゃーん、じゃーん。
すごいゆっくりした曲だった。
ゆっくりして重い曲だったから。
思うんだけど、みたいな。
わかんない。まあ、早く言わしたのかどうかは、なんていうのはあるけど、でもなんかいきなりね、ギターソロとか入ってくるから。なんかそこがね、ちょっと、まあ一応なんか最初のシーンでギター下手くそだなっていうのの対比なんだと思うけど、
はい、
だからそこを成長に合わせてるっていうのがもうなんか何も考えてないな感じが、おバカだなっていう感じがするけど、
おバカ感ありましたね。
だから、もう基本的には、あんなことは無理だなって思う。
まあね。
うん。
画面の絵面が汚いなっていう
の。まあ画面の絵面、中盤からもずっと汚いよね。
序盤からずっとね、下品の集合体。
まあ下品は下品だけど、絵面が最初の方はなんかね、こういう緑とかね、そうそうあるから、うん、公園とか、あれだけど、後半も夜とか建物の中とかでぐちゃぐちゃしかずっと続く、絵面がね。
悪魔出てきちゃった後からもなんか本当に何が何だかみたいな状況もあるから、
ね、うん、最後終わってからね彼女と付き合えるようになってと彼女がと趣味が合うようになってみたいなね、
うん、
そうあれもなんかね
最後
男の願望感強いよね、
まあ、それは強いよね、
う
ん、なんか俺色に染まったぜみたいな感じがね、
うん、まあまあまあまあでもまあまあこの中ではまあ一応あれだけど、
ね、しょうがないですね、
あの物語上は彼女自身が目覚めたんだけど、
うん、
いや目覚めたら嫌いってスパッと言うからね、
別にあの格好の状態でも、うん、音楽ウォーって楽しんでたりしたから、
うん、
状態を別に維持して彼女のアイデンティティ ティは保ったままでメタルと付き合っていくみたいなのは結構いいんじゃないかなと思ったら、あ、寄っちゃうんだみたいなね、うんうん、俺ちょっと残念だったんですよね。
なんか中盤でなんかタバコの煙さえこうむせてたのに、うん、もうその最後で普通に自分でこうスパスパしてたから、うん、染まってる染まってるって思いました、
うん、まあ恋愛でそういうものなんですかね、なんか
、まあ、あんまりそういう言葉では考えてないと思うけど、
そうなんですかね、うん、
元からタトゥー入れたくてとかな、
そうそう、だから一応元からあるっていうのがあるから近づいてきてるっていうのはある
から って言うんでダメって言われてて、うん、親がいなくなったし今はみたいなとこもあるのかなと思いつつ、
うんうん、あ、そうねそうね、うん、
最後なんかレコードからなんか友達のなんか声出てましたよね、
はいはいはい、
あれは何ですかね幻聴
地獄から
地獄から
会話なんじゃないですか、だからあのレコードが媒体になってるみたいな風になってたと思います。
うーん、
まあだから基本的にはね、こうやったら面白いんじゃねえって作ってる感がずっとあるよね、あのそう本人たちの中でね、うん、うん、そうそうそうそう、
だからキウイさんがねメールでも最初言ってましたけど、ノリノリバトルバイオレンスミュージックホラーアクション、
うん、
ダサいミュージックビデオの要素満載で、
うん、
B 級映画武士炸裂です、
うんうん、
って言ってたんでね、うん、その通りだったんじゃないですかね、
まあ、そういう話、うん、映画ですよね、うん、
あの可愛げのある B 級ではないです
そうだね、
というと、
うん、だからホラー好きも多分逆に厳しいかもしれないけど、ある種のホラー好き的には血の量が多いことが笑えるとか、
うん、
そういうことにはつながってる、そういう風な作りだなとは思ったかな。まあとはいえやっぱさっき最初言ったちゃんとあメタルのこと好きなんだなとかってことと、あこういう部分である種の青春映画的なことかなっていう若い時の気持ちとかを言ってるなってとこがあって、うん、あの彼女とあの公園で喋るとかの白塗りのとこでね、喋、
うんうん、
るところでアイス食べながらね、
うんうんうんうん、
まあ主人公が言ってるけど、こう人生がね嫌になって、
うん、
ね、あの孤独でねこう虚しい気分の時があると、
うんうん、
ね、でそういう時にメタルを聞くとなんか救われるんだと、
うん
うん、で苦しみや怒りを誰かと分かち合えてるかもしれないと思うんだと、そういうことを言ってて、
そこ超良かった。
そうそう、うん、これはね本当にある種のメタルとか聞いてる人が、うん、なんかねメタルって結構浮き沈みもあるんだけど、なんか世界で見る、中で見ると常にある一定で聞く人が絶対いて流行ってるとかがあって、なんか昔そういうドキュメンタリーも見てたんだけど世界中でね、やっぱりなんかそういういろいろ人生の虚しさとか怒りとかいろんな生活の中でやっぱり溜め込むと、やっぱりそれを解放してくれるっていう、さっきも話したことにつながるんだけど、それが解放とやっぱりこれが同じものを聞いてる人たちがいるってことが誰かと分かち合ってる感があるっていうのは、あ本当にそうだなっていうのをちゃんと説明してるから、ちゃんと分かってんだなと思ったっていう感じはすごくして、
うん
うん、そういうとこはやっぱりちゃんと描いてるから雑だけど嫌いにもなれないし、
はい、
とは思ったっていう感じがしたかな。だからやっぱりそういうメタルって強い曲だからこそ強いものをちゃんと解放してくれるっていうのがあったりとかね、
そうそう、
するっていう、
そのセリフは本当に素晴らしいと思った、
うん
うんうん、あの、うん、メダルなんで聞いてんの、うん、みたいなことに対してちゃんと、
うん、バンドやってんだって、最近バンドやりだしたんだとかで、
うん、
で
ちゃんと答える、うん、でおまけさんのねこの作り手がメダルちゃんと好きなんじゃないかっていうのを考えたら、
うん、
多分この作り手の人が本当に感じてることなんだろうなってい
う、そうですね、だからやっぱり結構、まあ、メタル全般じゃないけどやっぱロック全般だと思うけど、うん、聞いてそういうことを感じて10代やっぱりあの救われる人って世界中にいるから、
うん、
そういうところをちゃんと言ってくれてるのはすごい、
ね、だからやっぱこのセリフが入ってるっていうだけで、うん、すごい価値があるなと思いますね、うんうん、映画的な、
そうこういうことをはっきりちゃんと伝えてくれてるっていうところはあったかなと思いましたね、うんうんうん、
いろいろふざけすぎてね、かすんじゃうとこあるけど、でもそのセリフは本当に文脈を超えて、いろんな人を救ってくれると思う。
そうそうそう、でやっぱり青春映画っぽいじゃないですか。青春の悩みでこういうことが、うん、やっぱ青春の悩みって大体が孤独に なっちゃうことが青春の悩み強いので、
うん、
そうそうそう。
悪魔の楽譜の逆ですね、
うんうん、
メタルは。
あ、そうそうなんです、うん、なんか悪魔っぽいことを歌ってるようで実は
救済の
救済をしているとかが多いとか。
素晴らしいじゃないですか、
うん、ね、いい
話、うん、チャムレーもね救われた。
そうですね、そのセリフ良かったなって実際見た時思ったんですけど忘れてました。
そう俺もね
忘れてました。
そう俺もすっごい忘れてた。
そう、まあ、いい話、いい話。
その後からもうねもう消されるようなことが永遠続くからね。
もったいない。
そこで映画終わってれば完璧だった
もん。 なそこでね、絵うまいのいいじゃないとか言って、うん、なんかいい方向に運ぶのかなこれは、うん、と思いきや、うん、なんかどんどん雲行きがみたいな状況だったから忘れてたけど、
う
ん
う
ん
まあ、でもやりたかったのはこっちもあるからってことだよね。まあでも本当そこのセリフを忘れてたのはあかんかったね、
うんうん、よかった思い出せ
た、ね、はい、思い出させてくれてありがとうございます、はい、そして、紹介していただいたキブさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ということでデビルズメタルでした。大変楽しく見させていただきました。さあそして次回はですね、去年ですね、秋の夜長スペシャルオールタイムベスト祭りということでね、僕らオールタイムベスト10をそれぞれ出して、うん、で自分のオールタイムベストのまあどれかをトイラジメンバーの方に、うん、見ていただくっていうのをね、いろいろやったじゃないですか、
うん、
はいはい、
うん、
でもその時にね、畑さんってまだいなかったんで、はいはいはい、うん、メンバーにね、畑さんのベストの映画、
うん、
そのトップ10の中の作品を僕らに紹介してくれてもそろそろいいんじゃないかなと、うん、なんで上から
秋だし、
うんうん、ということでまあ秋なんでね、畑さんに暗い映画絵を紹介してもらおうかなと、うん、
よく、はいはい、映画好きの人と集まってどういうのが好きなんですかって聞かれると、
うん、
いつもなぜか分かんないんですけど作品全く出てこなくなっちゃうんですよ。
うん、
何が好きだったっけなっていつも悩んで、
う
ん、
そうね、
分かる
分
かる、そういうことがあまりにも続いたのでちょっとあのスマホの方にメモを取って好きだったなみたいな、
いつでも出せるように、う
ん、いつでも出せるように
名刺ですね
っていうのを何個かメモってバーってやったメモがありまして、
うん、
海の上のピアニストとか、
あ、はいはい、
見てないかも、
ヨーロッパの方で撮ったけど、全部英語で撮って、っていうなんか不思議な船の上で生まれて一生そこから出なかったっていう人の話なんですけど、うん、船の上でピアノ弾くっていうシーンがあるんですけど、嵐でもう船がわーわーなってるのに、うん、そのピアニストの主人公がロック外してアトラクションみたいに行って、すごいピアノをパラパラパラパラ弾いて、それに巻き込まれてる人が一人いるんですけど、
うん、
その人が大騒ぎしながら一緒にいて、最終的にそのピアノがちょっとあるところにバーンって突っ込んじゃうっていうシーンがあって、それがすごい好きで、ちょっとそれそのシーンばっかりたまにまた見ますね、
うんうんうん、ということでじゃあ次回海の上のピアニスト皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきます。そろそろ別れの時間となりました。どうぞ。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは好きな悪役、新作映画を語り合う急げ映画館ではサーチを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらうクラエ映画愛では、みんなで海の上のピアニストを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、そして次週はついに蔵出し音声がもうまたやるんかいっていうね、はい、使われていなかった音声を使うのと、もう一つね、新しいゲームコーナー、こちらをねお届けしますんで、ぜひお聞きください。それでは皆様、今週もキネマの神様のことがありますように。ちょっとメタルのつもりだったんですけど、ということでまた来週にお会いしましょう。
ミッキーみたい。
お相手は私コタツと、
おまけと
マリと
パタとチャムレイでした。
またねー。